ナムプレー。この番組は僧侶である私玄宝が音楽や映画など身近なものを使いながら仏教についてもっと身近に感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレーよろしくお願いします。早速なんですけど、ちょっとお知らせというか、まあがあって、1個目がね、まずナムプレのインスタを作りました。まあ、今更なんですけどね。で、名前はナム、ローマ字でナムでアンダーバー、それでプレイングで調べると出てくると思います。まあね、なんか今まで別にインスタそんなになくてもいいかなと思ったんですけど、まあこう投稿の内容だったりとか、あとはこう番組の切り抜き的なのも今後作っていけたらいいかななんて思って一応作ってみました。プロフィールっていうかね、その貼っとくので、よかったらフォローしてくる、チェックしてもらえたら嬉しいです。でもう一個ね、そのインスタの中にもリンク貼ってるんですけど、あのマシュマロってご存知です？なんかまあ質問箱みたいなやつで、こう匿名でメッセージが送れるサイトがあるんですよね。で一応それも作りました。まあ、今までね、あのインスタの DM とか、ポッドキャストのコメントかなでちょこちょこリアクションいただいてたんですけど、まあなかなかこう個人がわかるものってよりかは、どっちか言うと匿名の方がまあ送りやすかったりする人もいるかなと思って、マシュマロも作ってみました。で早速ね、まあ、あのメッセージもらったりとかして、まあそれを使いながら、話というか放送できたらいいななんて思ったりしてるので、それもリンク貼っとくので、またよかったら何でも送ってください。感想でもいいし、あの最近見たおすすめの作品とかでもいいですし、あの質問でも何でもいいので、あの送ってもらえたら嬉しいなと思います。よかったらね、そっちもチェックしてください。皆さん、アニメ見てます？まあ見てる人も見てない人もいると思うしね、いろいろあると思うんですけど下手くそだな、ごめんなさい。呪術廻戦今3期かなやってるじゃないですか。死滅回遊編がやってて、まあね、すごい人気な作品だし有名なんでご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、僕あれがすごい好きで、まあ、漫画をねずっと見てたんですけど、アニメが結構いいんですよね。まあこれ今更みたいな話ですけど、制作会社結構こう絵が綺麗だったりとか、なんかね戦うシーンとか、まあでもアニメじゃないや、漫画とは違うこうカット割りで描いたりとかで、戦闘シーンでも漫画にはない表現とかがね入り込んだりするんですよ。で例えばこうなんていうのかな、この能力こういう風にも使えるんだみたいな、ちょっとその漫画の補完みたいな感じなのかな。で漫画ではないシーンを入れたりとかしてて、なんかそれは原作ファンからしても結構嬉しいじゃないですか。こう解釈の幅が広がるっていうのかな、あこの能力確かに強いわって思えるんで結構好きなんですけど。で今年の初めの放送で言った今年のテーマ熱っていうテーマを言ったんですけど、その呪術のキャラにも熱が大好きなキャラクターというかがいるって話はしたかな、したと思うんですけど、はかりきんじっていうね主人公の先輩のパチンコギャンブル中毒のね、まあ、柄悪い兄ちゃんみたいなキャラなんですけど、彼がその、ね、俺は熱を愛してると、で人間は熱に浮かされて生きるもんだみたいな言うキャラクターがいて、まあそのキャラクターが大好きで、今期はねそのキャラクターが結構活躍するので僕も楽しみで見てるんですけど、で1ヶ月前ぐらいなのかな、そのちょうどそういうシーンがあって、で秤先輩がね、まあこの 今回結構大事なキャラクターになるんですよ。で、僕がすごい好きなシーンなんですけど、主人公のその虎杖悠仁君っていうのは、まあ死滅回遊っていう、言ったらその呪術師たちのと悪い呪術師たちの、まあ、戦争みたいなのが始まるにあたって、まあ、そのハカリ先輩をどうしても仲間に入れたいと。ハカリ先輩はまあ言ったらちょっとグレてるというか、あんまり協力的じゃないので、虎杖くんたちが説得しに行くっていう話なんですけど、そこでね、そのハカリ先輩は虎杖くんに聞くんですよね。で、まあ戦争になったら命がけだから、なんで俺を頼るんだと。で、俺を動かせるだけの熱があれば俺は行くけど、なんかその伝えてみろみたいな、お前の熱をみたいに言った時に、その虎杖くんが、俺に熱なんかねえよみたいな言うんですよね。で、俺は部品だからそういうのはないみたいな、ただ周りの人が必要って言うんだったら俺はそれ協力するしみたいな言うんですよ。で、その熱を愛してるキャラからしたらめちゃくちゃ冷めた発言じゃないですか。で、それでハカリ君がブチギレるんですけど、まあっていうシーンがあって、で、ここでね、僕はこの主人公の虎杖悠仁というのめちゃくちゃ好きになったんですよね。っていうのもなんかね、最近のそのジャンプの主人公で多いなと思うんですけど、なんかなんて言ったらいいのかな、こう冷静に狂ってる主人公多くないですか。言い方難しいな。なんか例えばヒーローアカデミアのデク君とかもそうなんですけど、で、割とまあ真面目なキャラじゃないですか、デク君で、ちゃんとしてるし、だけどなんて、その自分の命とか自分が苦しい痛いって思うすることに関しては全く抵抗がなかったりとか、恐怖みたいのがない、なんかその冷静のまま限界超えれちゃうみたいな。鬼滅のあれもそうですよね、炭治郎とかも割と近いなと思うんですけど、あれはちょっとあれかな、まあなんか今までの僕のそのイメージする主人公って割と熱血というか、まあそのライバル強敵に立ち向かう時ってめちゃくちゃこうパッションを燃やして、それこそ熱ですよね、熱を上げてうわーみたいな感じで立ち向かう、そして勝つみたいのが、まあこっちも読んでる方もね、胸が熱くなるし面白いのはわかるんですけど、最近のその、まあ、虎杖悠仁君はじめ、あとね、すごい思うのが、今ジャンプで連載してる神楽鉢って漫画があるんですよね。これ皆さん絶対流行ると思います。僕はめちゃくちゃかっこいいんですよ。まあちょっと話それますけど、神楽鉢はなんか刀を作る、伝説の刀鍛冶の息子が主人公なんですけど、で、その伝説の刀鍛冶は妖刀、その特殊能力を持った刀をいっぱい作ったんですよね。だ、それが人を殺すためだからって封印してたんですけど、まあ悪い組織にその刀奪われちゃうんですよ。で、いっぱいテロとかして悪用されちゃうんで、主人公がまあそれを取り戻すんだみたいな、お父さんのその誇りをね、汚すためにはいけないって言って、まあ戦っていくんですけど、絵もかっこいいしね、必殺技の名前もかっこいいしね。で、この主人公もまた結構こうダウナー系なんですよね。目は死んでるし、あんまりこうボケたり突っ込んだりとかも基本しない、ローテンションな感じだけど、それこそ自分が犠牲になったりとか痛い思いしたり、まあ、っていうのは全く何とも思わないみたいな感じの主人公で、あ、かっこいいんですけど、で、話戻しますね。虎杖悠仁君、これがそのハカリ先輩のところで言ったその俺は部品だっていうセリフが、まあすごい痺れたんですよね。だって主人公でそんなこと言わなくないですか。なんかお前は何のためにここに来たんだって言って、で、それの答えが誰かに言われたからみたいなことなんですよ、要は。で、それってまあハカリ先輩も言ってたように、ある意味冷める発言じゃないですか。能動的じゃないような気もするし、だけど なんかね、最終的にまあ言ったらハカリ先輩そこで折れるんですよ。でなんでかっていうと、その部品だって言ってるのに、その目はまっすぐだったりとか、なんていうのかな、こうまっすぐその自分が部品だっていうことを受け入れてるというか、で必要なことをやるんだっていう内なるこの熱というか熱さをね垣間見て、はかり先輩はあ分かったって言って結局仲間になってくれるんですけど、ここでね僕はすごいハッとして、ちょっと禅っぽいなというか仏教っぽさを感じたんですけど、そもそもこの主人公っていう言葉あるじゃないですか。で彼はまさに主人公だななんて思ったんですけど、主人公っていうのはね意外に禅語なんですよね。これもともと仏教の言葉で、でまあ今で言う主人公ってまあ言ったら、物語のメインキャストみたいな感じじゃないですか。なんていうの、中心人物のことを主人公っていうイメージだと思うんですよ。で本来の意味はちょっと違くて、まあ本来の意味というか もともとの意味はその本来の自分、ありのままの自分みたいな意味なんですよね。でまあこれ中国のその昔のお坊さんの話で出てきた言葉らしいんですけど、まあその老子トップの人が弟子たちに主人公って声かけて、まあ主人公たちよみたいな、ではいって答えて、目覚めているかみたいな、目は覚ましているのかって答えるっていうのを毎日やってたっていうので主人公って言葉ができたんですけど、だまあどういうことかっていうと、その本来の自分、そのありのままの自分っていうのに気づいているかというか、ちゃんとそれを自覚できてるのかみたいなことが主人公っていう意味で、まあ言ったら今みたいなその世界の中心みたいな、物語の中心みたいのとは結構違う意味なんですよね。で虎杖君も結構それに近いなと思ってて、なんかこうなんていうのかな、物語の中心だっていう感じあんまりしないじゃないですか。その部品なんてのはいや社会の一部みたいな感じだけど、自分本来の自分、まあ、自分の大事な役割っていうのはここにあるんだっていうのに気づいてる、その目覚めてるみたいな部分がすごくその仏教的というか禅的だなってちょっと思ったんですよね。でさっき言った、炭治郎くんとかデク君とか神楽鉢の主人公とかにも共通するんですけど、その最近のそのジャンプでのそのちょっと変わってきた主人公の感じ、冷静だけどなんかちょっとイカれてるというかのかっこよさ、憧れる部分、僕何なんだろうなと思ったんですけど、この役割をねすごく自覚してるっていうのが大きいのかなって思うんですよね。役割を自覚してるというか、自分の役目はこれだっていうものにまっすぐこう熱を注げてるっていうのがすごく羨ましいなと思って、でまあちょっとね最近これずっと考えてたんですけど、今ってこうまあ言ったら自己肯定感とかって難しいじゃないですか。結構自分に自信がなかったりとか、ね僕もそうですけど、まあそれこそ主人公的な本来の自分ってなんだろうみたいのを模索してる人も多かったりとか、はたまたそういうのをねなんか上げてこうと、なんかありのままの自分でいいんだよみたいなのも結構出回ってるじゃないですか。ただ僕が思うに、その自己肯定感とか、まあ、自分で自分を大事にできたり認めるっていうのに一番必要なことって、自分を愛するとか、なんかその自分本位でいいとかそういうことじゃなくて、やっぱその自分にある役割みたいのを自覚した時、感じれた時に人間って自己肯定感とかが上がったりするのかななんて思うんですよね。これはあくまで僕の考え方ですよ。でなかなかこう現代ねあれしてると自分の役割とかって見つけづらいじゃないですか。 で結構ねその最近流れとしてあんまりこう役割っていうのを演じたがらないというか、背負うのをあんまり悪い風潮としてる流れが多いと思うんですよ。その自分っていうもの以外の肩書きを作られるっていうのがあんまり良くないことみたいな流れが多いなと思って、どういうことかっていうと、例えば会社とかでもその会社の人、会社員っていうすごく帰属してる感じってあんまりよく思われなかったりとか、まあ例えばそうですね、家庭があったらその誰かのこう夫とかっていう考え、誰かの親、誰かの妻、母とかじゃなくて自分は自分なんだみたいな考え方が結構肯定的だと思うんですけど、それはそれですごく大事だと思うんです。ありのままの自分を見失わないの。ただなんかそうやってそぎ落としていくと、いろんな役割から解放されていくと最終的に自分だけが残る気がするんですよね。まあちょっと難しいんですけど、そうなると結局自分って何者なんだろうっていう風になっちゃうと思うんですよね。でまあね、僕も含めですけど、人間ってやっぱ何かになりたいんだろうなと思うんですよ、生きてるうちは。で言ったらやっぱり主人公になりたいですよね、自分の物語の。いや本来は自分の物語の主人公は自分なんですよ。まあそれは間違いないんですけど、なんていうのかな、こうドラマチックだったりとか大きいストーリーがあった主人公がいいななんて多分心のどっかでは思ってるはずなんですけど、なかなかそうもいかないじゃないですか。でこのなんていうのかな、主人公っていうのを見失ってる人が多いのかなと思って、でもそうやって周りに目を向けてみたりとかすると、やっぱね、自分って誰かにとっての何かなんです、常に。これは本当にそう思うし、まあそんなこと分かってるって人も多いと思うんですけど、まあ当たり前ですけど、こう一人で生きていけるわけではないですし、こう例えば今こういる友達にとって自分も大事な友達だし、自分というのはそもそも誰か、親にとっては大事な子供だったりとか、まあつながれた命なわけじゃないですか。で他にもね、まあ例えば一緒に仕事をしてる人からしたらすごく大事な取引先だったり同僚だったり仲間だって思ってもらってると思うんですけど、なかなかそういうのをね感じる機会が少ないというか、思い出すきっかけが少ないのかなと思うんですよね。そうなるとやっぱり、あ、自分って何にもないなとか、こう何なんだろう自分ってって思っちゃったりすると思うんですよね。だからこう虎杖君みたいに自分は部品だって自分のその役割をはっきり自覚してるのが僕にとっては多分強烈に羨ましかったんですよね。でもう一個大事なのが、その部品というのをすごく否定的でもなく受け入れてるっていうところ。なんかまあ嫌じゃないですか、例えばその会社の部品だみたいな、部品の一部だってあんまりこう誉れなことではないイメージ、なんか動かされてるみたいな気もするし、なんか自分ってもっといろんなことできそうなのにとか思っちゃいそうだけど、そうじゃなくて自分の役割はここにあるんだってまっすぐ思えてるし、それに何の不満も抱いてない、なんならそれに全力を注ごうと思えている、その姿がね、なんか割とこの現代、まあ今の僕ですかね、もっとちゃんと言うと今の僕にはすごく刺さって、で秤先輩もきっとそこに熱というか感じたと思うんですよね。実際秤先輩はその後、これが部品の熱かよってびっくりして折れたんですけど、そういう風にね、なんというか今ある自分の環境というか立場っていうのをはっきり自覚できるっていうところが彼のかっこよさだったり、まあヒロアカのとかも他の作品とかもそうですけど、やっぱり役割を自覚できるっていうのはでかいんだろうなと思いましたね。まあこういうのを考えるきっかけが、まあすごくしょうもないんですけど、 まあ、SNS とか見てると結構なんていうのかな、まあ、僕もねやっちゃったりしてたし、わかるんですけど、こうちょっとキラキラに憧れて、こう SNS の更新多かったり、こう映えみたいなのに結構ね、なんていうのかな、力入れてる人いるじゃないですか。インフルエンサーになりたいんだろうなみたいな人たちっているじゃないですか。で、まあ僕の同級生とかでもこれ、まあ、結構いたんですよね。あ、ごめんなさい、これちょっと性格悪い話ですけど、で、まあそういう人をたまにチラッと見て、ふーんなんて思ってたんですけど、ああいう人がねここ数年急にこうインスタやらを割と投稿がぐっと減るみたいな現象を僕は結構目の当たりにしてて、皆さんもいるかもしれないんですけど、周りにね、SNS 頑張ってたのに全然上げなくなったなみたいな、そのインスタ映えみたいなとかで、大体そういう人ってちょっとした後に大体ね、まあこう婚約してたりとか恋人ができたりとかっていう人が多い気がするんですよね。で、まあだから減ってたみたいな、こう久しぶりの投稿が婚約しましたみたいなだったりするパターンが多い気がして、多くないですかこれ実際、割とあるあるだと思うんですけど、で大体ねそういう人を見て僕はははーんとなるほどと思ったんですよね。で、まあもちろんそのね環境が変わったり生活が変わって忙しくなったとか SNS やってる時間が取れなくなったとかもあると思いますよ。だけどもう一個結構要因としてあるなと思うのが、その人たちも誰かにとっての、 その何かっていう役割言ったら、まあをすごく植え付けられた、自覚できたっていうのが大きいのかなと思うんですよね。その例えば好きな人にとっての恋人とか誰かの、まあ、旦那さん、あ夫だったり妻みたいな明確な一個の役割ができたってなると、やっぱりそれまではこう SNS とかの中で、まあ、キラキラしてる自分、こういいねたくさんもらえる自分みたいのにっていう役割を、役割というかね、そのキャラを何者になりたかったのが、現実世界で、まあ、身の回りだったりとかにそういう自分の立場みたいのができると、そこでの、まあ、言ったら承認欲求みたいなのが満たされて、こう画面の中に行かなくなるのかなと思って、だからやっぱねこの今は、まあ、昔からなんでしょうけどね、こう人間ってのは多分ずっと誰かの何かになりたいんだろうななんての思ったりしますね。で、まあ僕もこの例えば放送も仏教をちょっとでも知ってもらったりね、まあ聞いてる人がちょっとでも楽しかったりすればいいななんて思ってやってるのももちろんありますけど、やっぱり今僕はこのお坊さんとしての役割っていうのをすごく感じてるので、それになんていうのかな、それがあるからこそ頑張れたりとか、まあ前回も言ったようにこうリアクションもらえたりとかして、それでその自分の役割みたいなの感じれてモチベーションになってる部分もあるのでね、まあでもそうやって考えると身の回りにちょっとね俯瞰で見ると、意外に自分ってまあ当たり前ですけど何回も言うように絶対に誰かにとっての何者かではあるんですよね。何にもつながりだったり全くない人っていうのはこの世にいないので、これをね思い出せたらなんていうのかな、ちょっと生きやすくなったりするのかななんてのは思いますね。まあその最初言った主人公ですよね、本来の自分というかありのままの自分に目覚める。でそうすると自然と周りのつながりが見えてきたり、いろんなことを思い出して、あ自分って今のまんまでもこうちゃんと主人公だったんだって思えると思うので、ちょっとねたまに思い出してみてください。でちょっとね話今日 いろんなの飛んじゃったんですけど、 呪術廻戦をぜひ見てみてください。あのはかり先輩と虎杖くんがね部屋で話すシーンとかめっちゃかっこよかったですし、ぜひその俺は部品だのパート今日のね話ちょっと思いながら聞いてくれたら伝わる部分もあるのかなと思ったり、またちょっと違う感じ方とかあったらね、コメントというかね、まあ返信とかで教えてくれたら嬉しいなと思います。はい、じゃあね今日はこの辺で終わろうと思います。まあね、どんなストーリーでもやっぱり皆さんは主人公ですから、それぞれが毎日ね頑張って楽しく生きていきましょう。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。お相手は元宝でした。ナム。